ご理解第一節。今天地の開ける音を聞いて目を覚ませ。病気や難儀の続くとき、今こそ天地の開ける音を聞くときであるが、信心にならぬから目が覚める。目を覚ますということは大真理のカッパである。本当の本当をわかることである。教えたからなろうたからわかるものではない。一心の真心、不乱の信心が必要である。一つ、湯川安太郎先生は神様がご主人、氏子は番頭。一つ、安武松太郎先生は一切が神様の御物。一つ、私は一切が神様の御事柄と悟った。それぞれ天地の開ける音を聞いて目を覚ましたのである。そこから限りないおかげの道が開ける。限りないおかげの道が開けると、この限りないおかげの道、そのおかげというものにも私どもがおかげと感じなければおかげではないわけですけれども、神様の目からご覧になっておかげを授けてくださっているのに、私どもの方から見たらそれは難儀のように見えたりすることもやはりありますね。まあ例えて言えば、昨日申します、腹を立てないと腹をくくることが大切だと、これはいろいろな意味合いにおいてやはり腹を立てないということは意義があることですね。もちろん教祖様も腹を立ててはならぬと見教えがありますね。ですから神様の仰せつけ、言いつけ、仰せですねとしての腹を立ててはならぬという、腹を立てないということもありましょうし、なぜ腹を立ててはならないか、それはもちろん和らぎ喜ぶ我が心とは似ても似つかぬ心であるからですね。その腹を立てる、腹を立てない、もう金輪際腹を立てないぞと、腹を立てるなとおっしゃるから、もう金輪際腹を立てないぞと心に決める。そうしますと、今度は不思議と腹を立てずにはおられないような、腹を立てたくなるような事柄が次々と起こってくるようになるものですね。さあそこでですが、そこで私どもはせっかく腹を立てないと決めたのに、まあどうしてこんなに腹を立てるようなことばかりが起こってくるのだろうかと、まあ神様を恨むような心にもなったりするものですけれども、まあいわば腹を立てるような事柄が起こってきたとき、そのことがおかげだとはなかなか気づきにくいものですね。しかしこの裏を返せば、神様がそれこそ教祖様の御教えにも腹を立てるなと、そしてその御教えを実行しようとした、そして腹を立てないと心に決めた、そしたら次から次に腹が立つようなことが起こってきた、それはまさに神様が稽古をさせてくださっているからですね。稽古の材料をくださっているからです。もし私どもが腹を立てないと心に決めたとしましょうか、そしてそれからずっと腹を立てるような、まあ機会というのですかね、これは一つ腹を立てねばというのか、腹立てしくなるようなことが起こってこなかったならば稽古になりませんね。腹を立てないと心に決めたら、もう腹の立つようなことが 起こってこなくなったということであったのでは、その腹を立てないということの稽古ができないわけですから、もう腹を立てないと心に決めたならば、さあこういうことにも腹を立てないか、こういうことが起こってきたらどうだ、これはどうだ、あれはどうだと神様が次々に腹の立つような事柄を、まあ教祖様流に言えば差し向けてくださってということになるのでしょうかね。で、そうして私どもの心を、まあ、鍛えてくださるというわけですね。ですから腹が立つようなことが起こってくる、それは、あ、これは神様が私の心を鍛えようとしてくださっている、腹を立てないという稽古をつけてくださっている、その稽古をしろよという神様のお働きだ、あ、といただく、いただけれるようになれば、あ、これはおかげだと、結構な稽古をさせていただきますと、この腹を立てずには折れないような今までだであったならば、もうすぐにでも腹を立ててしまっているであろう、こういう出来事を神様が私に差し向けてくださって、私が腹を立てないというその心をいよいよ堅固なものにというのでしょうかね、いよいよ確実なものにしてくださろうとする神様のお働きだといただけれるようになったならば、たとえ腹の立つようなことが起こってきても、まあある意味これも神様のお試しだともいただけるかもしれませんね。あ、これも神様のご演出だというわけです。そういただけたら、そのことが、その事柄を通して、今までは腹を立てていたような事柄を通して、同じようなことが起こってきた時でも、これはおかげだと、腹を立てない稽古の材料だ、まさに神様のお働きに違いないといただけれるようになるわけですね。そうなったら、まあ締めたものというのでしょうか、おかげの世界がいよいよ広がることになりますね。実際私どもが腹を立てないぞ、もう金輪際腹を立てないと心に決めたら、次から次と腹を立てずにはおられないような、今まで出会ったら腹を立てていたような事柄が次々に起こってくるものですね。そういう中に、今朝お夢の中でいただきましたことは、信心の稽古のこの一つは、馬鹿になることだとお夢の中で教えていただきました。いわば信心の稽古の一つは、馬鹿になる稽古だというのです。ある高名な先生は、馬鹿とアホで道を開けといただいておられますね。私どもが、それこそ、あなたはバカですね、あの人はバカだと人が言っているという噂を聞いたり、まあ面と向かってあなたはバカですねということはあまりないでしょうけれども、まあ何か、もし私どもが何かしらしくじった、どしなことをした、そしたらバカなことをするなと言われたり、あなたはバカだと罵られたりするかもしれませんね。そして陰口であの人はバカだと言われたりいたしますけれども、そういう陰口を聞いたり、実際面と向かってバカだと言われたりすると、やっぱり腹が立ちますね。どうして私がバカかと、私はバカじゃないと、まあ陰ででもあの人は利口者だと言われたら嬉しくなるものですね。また面と向かってあなたは利口ですね、賢いですねと言われたりすると、まあ気分が良くなるものですけれども、あなたはバカですねと言われたら気分が悪くなりますね、腹立たしくなります。 どうしてあんたよりかい少しはマシだといったような思いをしたり、やっぱり腹を立ててしまうということがあります。その腹を立てることの、まあ、原因というのでしょうか、腹を立てる元になっているものを一つ取り除くという意味においても、バカになる稽古ということがいりますね。人からバカにされても、それこそ私どもが利口ぶろうとするから腹が立つ、バカだと言われたらそれこそバカになって、ああ私はバカでございますと、バカになる稽古をすれば腹も立たなくなるものですね。ですから、その腹を立てないということの一つの、これはある意味一つのテクニックかもしれませんね。テクニックとしてでも、バカになる、バカになる稽古だと。ついつい人が間違ったことをしていると口を出して、いやそれ間違ってるよ、こっちの方が本当だよと言いたくなることがあります。これなども、ここは一つバカになろうと勇気で、まあ黙って収めるということにもつながるわけですけれども、ここは一つバカになっておこうと、その相手の人がもし間違っているならば、そのことにこちらが指摘するのではなく、自らが気づいてくださるように、どうぞその方が本当のことに気づかれますようにと神様に祈る、神様に願うという、その祈りに変えて、私自身はバカになる、精進を貫くというのでしょうかね、そういうことにもつながると思いますね。やはり人様から、その自分の間違っているところを、あなたここが間違ってるよと指摘されたら、まあ本来ならばありがとうございますとお礼を言うところが本当のことでしょうけれども、なかなかそういう心が湧いてきませんね。人から自分の間違いを指摘されたら、むしろこちらが腹を立つような、立てるようなこともありますね。何か人から自分の間違いであったり欠点であったりいうものを指摘されたら、ありがたくなるどころか腹が立ったりいたします。もちろん自分自身が腹を立てない精進に取り組むということも大切ですけれども、それは同時に相手の方にも腹を立てさせない、相手の方が腹が立たないようにという精進もまた必要ではないでしょうかね。自分が腹を立てないという精進と同時に、人様にも腹を立てさせないという精進があって初めて、それこそお互いが和らいだ心、喜ぶ心というものに近づいていくのではないでしょうかね。自分は絶対腹は立てないけれども、人様には人が腹を立てるようなことを、まああれこれしてしまうというようなことでは、まあ人に懲りを積ませるということにもなりましょうから、あまりいいことではありませんね。腹を立てない、腹を立てさせない、その腹を立てさせないということのためにも、あここは一つ私がバカになって収めていこうという、そのバカになる稽古、やっぱりついつい口を出したくなりますからね、そこを、これはここは一つバカになろうというバカになる稽古をしなさいよと、今朝はお夢の中で教えていただいたように思います。腹を立てない、腹を相手に立てさせない、そしてまた私は、あこれは私がバカになれば収まると、バカになる稽古に、まあ、精進させていただくということが、新人生活というのでしょうか、新人の稽古の一つでもあろうと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。